おはようございます。先週に引き続いて3章の特にイエス様とニコデモの、対話といいますか、出会いといいますか、その場面の続きを今日お話ししたいと思います。で、今日は永遠の命を持つためという題をつけたんですけれども、でもう一つのテーマ、どっちかというとこちらの題の方がふさわしいのかなと思っていたんですが、どうも題として言いにくいので、永遠の命を持つためとしたんですけれども、それは地のものと天のものと言っていいでしょうか。地のものと天のもの、これが一つの大きな今日のテーマになると思います。言うまでもなく地のもの、地に属するもの、英語だとアースリーシングスと、なんかそれらしい言い方があるんですが、日本でやと天と地と言いますと、ちょっと違うイメージを持ってしまうことがあります。地というのはある意味人間的なものとか、人間の考えにとどまるものという言い方でしょうか。で、天のもの、天、ここでは天上のことと、天上のことという言い方もちょっと、どうかなという気がするんですけれども、神様に属すること、そして神様の領域、神様の御心と言っていいでしょうか。あるいは霊的なものと肉的なものと言っていいでしょうか。そういう違いが、今日の一つのテーマになっていると思います。で、先週を少し振り返りますけれども、ニコデモという人がイエス様のもとを訪問した、この場面から始まりました。で、杉越の祭りの間にイエス様がエルサレムの町にまだおられた時、多くの人がイエスが行われた印を見て皆を信じた、2章23節に書いています。でも、この時の人々の信仰が問題だということを先々週お話ししました。というのは、人々がイエス様に期待していたのはイエス様が救世主、メシアとあえて言いますけれども、しかしその中身が問題だったわけです。人々は、当時支配されていたローマ帝国から自分たちを解放してくれる、あるいは貧しさとか飢え、そういった貧困から救い出してくれる、あるいは病気が癒される、そういった目に見えることを期待していました。で、その中でニコデモという人はパリサイ人で、パリサイ人というのはパリサイ派の人々、立法学者ですね、であってユダヤ人の指導者、今で言えば国会議員、国会議員と内閣の大臣と、あと最高裁判所の人、全部兼ねたような仕事だとお話しましたけれども、つまりユダヤ人社会では高い地位にあり、尊敬を受けていた立派な人でした。と同時に神様の立法、つまり、今で言えば旧約聖書の専門家だったわけです。しかし、このニコデモさんですね、ニコデモがイエス様について理解していたことは、その他大勢の人々と実は変わりはなかったということをお話ししたわけです。ニコデモ自身がこのように言っています。3章の2節ですね。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。印という言葉がここにも出てきます。ニコデモの信仰もまた印を見て、イエス様が、この印が何であったかのかは聖書にはあえて書いていないんですけれども、病気を治されたのか、あるいは何か不思議なことをなさったのか、それは分かりませんけれども、その印を見て、この方は神のもとから来られたお方だ、ニコデモはそのように信じたわけです。しかし、残念ながらそれはその他の人々と同じような信仰であったということが、この後イエス様との会話を通して明らかになってしまうわけですね。ニコデモはイエス様に対して先生と呼びかけています。この先生、 まあ、あえてこの後教師という言葉が出てきますが、教師はどっちかというと広い意味です、まあ、何でもいろいろ教えてくれる人のことを教師です。でもここでの先生は、聞いたことがあるかもしれませんが、ラビという言葉です。ユダヤ人、ユダヤ教のラビという人は誰でも名乗れるものではないんですね。正式な学びと訓練を受けて認められた人だけがそう呼ばれる資格がある、まあ、そういう称号です。でニコデモは当然ラビの一人でした。しかしそのニコデモがイエス様に対してラビと呼んでいるんですね。でもイエス様は聖書を読む限り、まあ、おそらく今でいう小学校まで出られたと、まあ、小学校中学校と言っていいのか分かりませんが、まあ、そこまでは出られましたけれども、立法を極めたい人はその後、まあ、一応ですね13歳になると、まあ、一応大人と認められて、その後はエルサレムへ行って、まあ、例えばパウロ、この後あの聖書に出てくるパウロはガマリエルという人の門下生だった、つまり偉いラビの弟子に直接なるんですね。そこで学んで訓練を受けて、またいずれその人もラビになる、まあ、そういう長い間勉強して訓練してやっとなれる、やっと呼ばれる、そういう称号ですけれども、イエス様は当然そんな訓練は受けておられないわけですね。しかしニコデモが、この人は確かに正式な教育を受けていないけれどもラビと呼ばれるのにふさわしい人だ、また教えを受けるのにふさわしい人だと、まあ、イエス様のことを認めて尊敬を表しているわけです。一方で、ニコデモのこの 3章2節の言葉ですね、まあ、そこにはそういったイエス様への尊敬があるのと同時にプライドも見えるということを話しました。というのは、私たちは知っています、あなたが神のもとから来られた教師であることをちゃんと分かっていますよ、知っていますよということをまあ言っている。まあ、ここにですね、まあ、自分たちも何も分からないわけではありません。あなたが何者かについて私たちはちゃんと、まあ、私たちというのは自分を含めた、ユダヤ人の指導者たち、それを代表して私は言っているという、おそらくそういうことだと思いますけれども、何も知らないわけではありませんよというプライドが見えるということをお話しました。まあ、教会に興味を持って来る方の何人かはまあこういうところがあると思うんですね。先生、ちょっと聖書の話を聞きたいんですけどとか、こういう相談があるんですけれどと言っていろいろと話してくださるんですけれども、一方では、いや私はこう考えています、私は聖書についてこう知っていますということをおっしゃる方が、結構いらっしゃいます。で、実はまあそういう方とお話ししていると、まあ、1回や2回はいいんですけれども、本当に信仰に導かれるのは難しいなと感じることがあります。だいたい素直に導かれる人はあまり自分は今こう考えてとかそういうことを言わないんですね。本当にもう助けてください、神様の御言葉をくださいと素直に来る人だけでなく、興味は持ってるんだけれども自分の考えはちゃんとあるという人ですね。まあ、ニコデモもそういう人だったのではないかと思うわけです。で、イエス様はもう全部それをご存知だったんですね。2章の25節に人のうちにあるものを知っておられると書いている通り、もうニコデモさんの考えを全部ご存知の上でイエス様はこう言われました。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。まあ、誠に誠にというのはアーメンという言葉です。アーメン、アーメン、真実あなた方に言いますよ。で、実はもうイエス様はニコデモがこれから聞こうとしていたことをもうご存知の上でその答えを先に言っちゃったということなんだということを話したわけですね。まあ、そういうわけでこのニコデモとイエス様の対話を読んでいくと、まあ、何か普通でないものを感じるわけですね。こう聞いたからこう答えた、こう聞いたからこう答えたっていう、特にこの場面は、もう飛躍しているように感じるわけですけれども、それはイエス様がすでに ニコデモが考えていることをご存知だったので、その答えをまずズバッと言われたということです。でニコデモさんはあっと思ったかもしれません。本当はこう言いたかったんではないかということを、まあ、想像するわけですけれども、あなたは神のもとから来られた教師です。神があなたと共におられます。そうでなければこんなすごいことは誰もできないでしょう。だからあなたは私たちを神の国に導くことがおできになるのではないですか。そして私に対してですね、あなたは神の国に入ることができるよと、まあ、言ってくださいませんか。まあ、おそらく、ニコデモはこの神のもとから来たと、まあ、そう信じているイエス様から、ニコデモさん、あなたは立派な人です、あなたは十分神の国に入れますと聞きたかったんじゃないかなということを、まあ、想像するわけですね。でニコデモはそういう答えを期待していたわけです。しかしそれに対していきなりイエス様が、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないとおっしゃったわけですね。特に神の国を見ることはできないという言葉がもうすごく響いたのではないか。いや、あなたは神の国に入れますと言ってほしかったのに、イエス様は神の国に入ることはできないとおっしゃったわけです。まあ、動揺し、おそらく本当に動揺したと思うんですけれども、まあ、そういうことですね。まあ、イエス様は、まあ、さっきも言いましたが、ニコデモがこれから真理を知るために邪魔になっているものを知っていたわけです。彼の実績であったり、プライドであったり、考え方、あえてそういったものを全部否定するようなことをイエス様はおっしゃいました。ニコデモさん、あなたに真理を言うからよく聞いてくださいよ。神の国というのは知恵とか経験、良い行いで入るようなものではありません。誰であっても新しく生まれなければ神の国に入ることを見ることもできないのですということをズバリ言われたわけです。さて2番目の点、まだこれも少し先週の話になりますけれども、ここでニコデモは非常に落胆した、がっかりしたと思います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。落胆したニコデモはこんなふうに言うわけです。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度、母の胎に入って生まれることができましょうか。まあ、これもですね、さっきも言いました、このニコデモとイエス様の対話の、まあ、一つの主題は地にあるもの、天にあるもの。で地にあるもの、まあ、それは考え方やいろんなものも含むわけですけれども、残念ながらこの時点ではニコデモはもう完全に地に属する人でした。ですからイエス様のお言葉が全く理解できないわけです。え、新しく生まれるってどういうことですか。もう一度お母さんの中に戻って生まれることですか。まあ、絶望的な言葉に聞こえたわけです。先生、あなたはそうおっしゃるけれども、まあ、それはもう神の国を見ることはできないと言ってるのと同じではありませんか。私のようなもう老年を迎えた者がどうやって新しく生まれることができるんですか。まさかもう一度お母さんのお腹に入って生まれ直しなさいとおっしゃらないでしょうね。まあ、そんなことをまあ言ったわけですね。まあ、しかしこの新しく生まれるという言葉には実は2つの意味があったんだということをお話ししました。文字通りの意味で考えればそれは確かにもう一度生まれるということなので、お母さんの中からもう一回生まれることですかとなるわけですけれども、実はもう一つの意味は上から生まれるという意味なんだということ、まあこれは聖書の中にも書いてあります。上から生まれるって何でしょうか。これもですね、さっきも言いました天と地、言い換えれば上と下です。上からというのはつまり天から、あるいはそれは霊的にという意味になるわけです。イエス様はその質問に直接答えないでさらに言われました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。水と御霊によって生まれる、まあ、ここでこれが細かくですね、洗礼のことを言っているんだとか、まあ、そう考える必要はないと思うんですけれども、水と御霊によって生まれるというのがつまり新しく生まれる、上から生まれるということを、まあ、言い換えた表現であるわけです。でさらにそれを言い換えるならば、イエス様は言われます。 肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。肉つまりそれは地であり下のものであり、そして肉で生まれたものはずっともうその肉に生まれたままでしかいない。しかし上から生まれたもの、御霊によって生まれたものは霊的に新しくされる新しいものとなるんだということをここでイエス様はおっしゃるわけです。まあ、ここで肉によってそして御霊によってそれがもう完全に分かれてしまうわけです。でこのイエス様の言葉が意味するところは実は福音書では1章13節ですでに言われていました。1章13節をお読みしたいと思います。この人々は地によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである。まあ、言い換えればこれは神によって生まれたのであるということです。さっきも言いましたが肉というのは私たちの体でありそれは地に属するものであり私たち人間のこの世のことを意味しています。で、御霊というのは神様から出たもの、神様の支配、そしてそれを天にあるものとイエス様はおっしゃるわけです。ニコデモとの対話を通してここまでで明らかになったのはニコデモそして彼の仲間であるユダヤの人々の考え方理解は残念ながら肉と地に属するものでしかなかったということが明らかになってしまったわけです。この世のものにとどまっているということが明らかになりました。ですからまた2章23節のですねあのイエス様の行われた印を見て皆を信じたという信仰は一体どういうものだったのか、まさにこの地に属する信仰、肉的な信仰と言っていいのではないかと思います。それは具体的に言えば彼らの思いがこの世地上だけのものだった、なんとかユダヤ民族を回復してほしい、貧しさから救ってほしい、病気を治してほしい、まあ、それも切実な願いですけれども残念ながらそれは全て地に属するもの、世に属するものです。イエス様は人々がそこにとどまる限り残念ながら神の国のことを理解することはできないし神の国に入ることもできない。ですからイエス様はここでニコデモの考えを根本的に徹底的に問い直されるわけです。イエス様はニコデモが真理を知ることを願って語っておられます。あなた方は新しく生まれなければならない、上から生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりませんと7節で言っています。まあ、ここでイエス様はもう一度ニコデモに、投げ返しているんですね。ニコデモはどういう人だったでしょうか。ユダヤ人の指導者であり旧約聖書立法の専門家でした。イエス様はニコデモは決して私の今言った真理を聞いたとしても本当は驚くようなことではないんだよとおっしゃっているわけです。なぜなら旧約聖書の中にすでに神様の聖霊の働きが書かれている。で、聖霊の働きによって私たちが新しくされるということが実はすでにもう旧約聖書の預言者たちが言っているではないかとイエス様は言われるわけです。その代表的な箇所が、先週も紹介しましたがエゼキエル書の36章26節という言葉ですね。エゼキエル36章26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。まあ、ここでの肉というのは決して地に属するとかそういうことではなくって、生きていない石の心に対して生きている肉の心という意味で言われています。このように実は預言者たちがすでに言っていたことです。さらにイエス様は8節でちょっと不思議なことを言われます。8節の御言葉をお読みいたします。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。 風。実は旧約聖書で神様の霊は風、息を表すルアハという言葉で語られています。まあ、そのイメージもあるんですね。で、聖霊の働きがまた風のイメージで語られます。それはなぜかと言いますと、まあ、今はちょっと風吹いてませんが、風が吹くとき吹いてるってことは誰もがわかるんですけれども、その風がどこから吹いてきたかを知ることができないということですね。まあ、もちろん今だったら気象学的に、いやこれちゃんとここから吹いてるよって言えるんでしょうけれども、昔の人はそんなことわかりません。風が今吹いてることは確かだ、でもそれがどこから来たかわからない。同じように神様の御霊、聖霊が働かれるとき、その働きは誰の目にも明らかになるんですけれども、聖霊様そのものは誰にも見えないということです。で、風は好むところへ吹くように見えます。同じように聖霊様も、聖霊の働きも、人間のコントロールや、あるいは人間が何とかして上書きそうとする努力には決して支配されることはない、そのことがここで言われているわけです。その言葉に対する旧説の言葉、ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。この言葉がニコデモの2回目の質問ですけれども、同時に彼が話した最後の言葉になります。どうしてそのようなことがあり得るのでしょうか。この言葉を聞く限り、読む限り、ニコデモは残念ながらまだイエス様の言われたことを理解できていないように思います。また苛立ちや怒りさえ感じるような言葉です。どうしてそんなことがあるんですか。どうしてそんなことが起こりうるのですか。3番目の手に入りますが、ニコデモが神のもとから来た教師と認めたイエス様、そのイエス様があえてニコデモに言われたわけです。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。ニコデモさん、あなたは私を神のもとから教師と、神のもとから来た教師と認めてくれました。でもあなたも立派なイスラエルの教師ではありませんか。むしろあなたの方こそ正式に認められた教師ではないのですか。それならばどうして私が語ったこれらのことが理解できないのでしょうか。このようにイエス様は言われて、再び誠に誠にあなたに告げますと大切な真理を語り始めて、この後出てくるのはもうイエス様の言葉だけです。対話というよりはイエス様が一人語っておられるような流れになって、そして16節はどうもこれはイエス様の言葉なのか、あるいは福音書を書いたヨハネが書いた言葉なのか、はっきりしないような感じになっていますけれども、このあとニコデモの言葉は出てきません。誠に誠にあなたに告げます。そしてこのあとはあなた方はとイエス様は語りかけています。つまりニコデモに対して今語っていますけれども、イエス様はニコデモだけでなく、ニコデモの仲間たち、さらにはユダヤの人々すべてに対して、あるいは私たちすべてに対してこれから語っていかれるわけです。で、この後ニコデモの姿はこの場面からは消えてしまって、彼がどうなったかはわからないということになっているわけです。この時点ではニコデモと彼の仲間の指導者たちはイエス様の証しを聞くことができなかった、理解できなかったというよりは、イエス様はここで彼らが理解できなかったのは知識の問題ではないんだ、彼らが私たちの証、イエス様の証を受け入れようとしなかったからだ、受け入れることを彼らが願わなかったからなのだと、イエス様はここで11節でおっしゃっているわけです。イエス様がおっしゃるように、実は知識は十分あったはずなんですね。ニコデモ、ユダヤ人の指導者たちはおそらく偉いラビになると、分厚い旧約聖書の言葉が全部もう頭に入っているような人たちです。知らないはずがないんですね。でも残念ながら彼らの思いが知 に属するものである限り、イエス様の語られる真理を理解できませんし、そもそも受け入れようとしないのだということをイエス様はおっしゃっているわけです。12節です。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したときどうして信じるでしょう。まあ、地上のことというのはこれまでイエス様が語ってこられたことです。新しい誕生について語ってこられたその教えのことです。まあ、新しい誕生、上からの誕生ですけれども、それは私たちのこの地上での生涯の中で起こると同時に、それは天にも属すること、実はこの新しい誕生こそが地と天をつなぐものだったわけですね。新しい誕生を経験しなければ天に属することはないし、実は天にあるものを理解することもできないのだと、そして信じることができないのだとイエス様はおっしゃるわけです。私があなた方に地上のことを語っても信じないのなら、どうして天上のこと、つまり神の国についてこれからあなた方に話しても信じることができるでしょうか。いや、信じることはできないでしょう。さらに言われるわけですね。イスラエルの教師であるあなたがこの地上のこと、こんな基本的なことを理解できずにつまずいているなら、どうしてあなたの仲間たち、そしてイスラエルの人々が天に属すること、つまり神の国の話を聞いて理解して信じることができるでしょうか。まあ、非常にイエス様は厳しいことを言われています。新しく生まれる、上から神によって霊によって生まれるこの必要性、これがどうしても必要なんだということに気づかない限り、イエス様の語られる真理を理解することも信じることもできないのだということです。そして13節の言葉は実はニコデモの最後の質問、どうしてそのようなことがあり得るでしょうかという、その質問に対する答えです。どうしてそんなことが起こるんですか、そんなことが起こり得るんですか。それに対してイエス様はお答えになりました。それはただイエス様が十字架にかかって死なれ復活し、そして再び天に昇られる、そのことによってのみ実は起こるのだよということをイエス様はここでおっしゃっているわけです。ヨハネの福音書は1章14節で、言葉であるイエス様、神の言葉であるイエス様が人となって私たちの間に住まわれた、父の身元から来られたということを語っています。で、地に属する私たち、そしてこのようなものである私たちは天に属すること、天に関わることをそのままでは理解することはできませんし、信じることもできません。それは誰も天に昇った者はいないからだとイエス様はおっしゃいます。13節ですね。まあ、聖書の中には生涯の最後に天に昇ったとされている人は何人かいます。エノクであり、エリアであり、モーセですけれども、しかし天から下ってきた人は誰もいないわけです。ただ一人その天から下ってきたお方、それが人の子と呼ばれる御子イエス・キリストだけです。その天から下られたお方、人の子であるイエス様、イエス様だけが天と地をつないで結ぶお方、私たちに神の国へ続く道を開いてくださったお方であるということがここで明らかになるわけです。イエス様は、あなたはイスラエルの教師ではありませんかとニコデモに言ったわけですが、ここでおそらくニコデモだけではなく、イスラエルの人なら誰でも知っている一つの出来事をお話しされます。まあ、それが民数記21章8節から9節に書いている出来事です。それが14節ですね。イエス、イスラエルの民がアラノでいた頃、ある時神様は彼らの背信の罪を裁くために毒蛇を送りました。で、噛まれた人たちが一人一人苦しんで倒れていきます。それを見かねたモーセが神様に何とか助けてくださいと取り出したところ、神様が命じられたことは聖堂の蛇を作って竿の上に掲げなさいということでした。誰でも蛇に噛まれた時に竿の上に上げられた この聖堂の蛇を見上げたら生きることができたと書かれています。イエス様はこの出来事に今からご自分がなさろうとしていることをなぞらえておられるわけです。まあ、イエス様は何かその竿の上に上げられた蛇とご自分を同じものと見たというよりは、この時起こったこと全部を指してご自分の十字架のことを指しているのだとおっしゃっているわけです。つまり神様によって挙げられたもの、まあ、モーセの時は蛇でした。神様によって挙げられたものを仰ぎ見て信じる者は命を得たということです。蛇に噛まれて命を落とそうとしていた人たちが、そんなつまらんことでどうして救われるんだと言って、もし仰ぎ見なかったらそのまま死んでしまったわけですが、神様の言われた通りにその蛇を仰ぎ見て信じた人は毒から守られて救われました。同じように十字架に挙げられた人の子であるイエス様、そのイエス様を信仰によって仰ぎ見るとき救われ、永遠の命が与えられるという約束です。で、同時に挙げられるというのは、天から下ってきたイエス様が再び天に昇っていかれるということを意味しています。ヨハネの福音書14章でイエス様はそしてまた天に昇っていかれて、私たちのために住まいを用意されると書かれている通りです。つまり挙げられたお方イエス様こそが私たちを救うことができる、地に属するものである私たちに神の国を見せることができるお方である。それはイエス様を神様が高く挙げられた神の御子として信じることなんだとここで言われているわけです。残念ながらニコデモユダヤ人たちの信仰は印を見ての信仰でした。イエス様に彼らが期待したことはもうこの世に属するもの、地に属することだけでした。何とかして私たちに勝利を与えてくれ、私たちに富と力を与えてくれ、私たちの病気を癒してくれ、私たちを何とかしてくれ。しかし実はイエス様を信じるとはそういうことではありません。神様によって十字架に挙げられたイエス様を信じるということ、その信仰によってのみ私たちは神の国を見ることができるのだ。そしてそれによって私たちは新しい命を受けることができるのだ、まあ、これがイエス様のニコデモに対するお答えだったということです。ニコデモはこの時イエス様の言葉を理解したかどうかは残念ながらはっきりしません。しかし、まあ、そんな私たちの心配を気にしているのかどうか分かりませんが、ヨハネの福音書19章39節を見ると、ニコデモがイエス様を埋葬する前にやってきたということが書かれているんですね。はっきりニコデモがイエス様を信じたかどうかは書いていません。でも十字架にかかって死なれたイエス様、十字架に挙げられたお方を間違いなくニコデモは見ていたと思います。そしてイエス様が息を引き取られて埋葬されるその時に彼は、まあ、堂々とやってきてその埋葬を手伝ったということですから、ニコデモはこの時、あの時イエス様が語られたあのことをわざわざですね、ある時夜やってきたと書いていますから、神様の真理を理解したのではないか、私たちはそのように思うわけです。イエス様、今はっきり分かりました。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。モーセが荒野で蛇を挙げたように人の子もまた挙げられなければならない。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためである。イエス様、あなたのお言葉の意味が今はっきり分かりました。私の罪のためにイエス様、あなたが十字架にかかってくださったこと、そして信じる者に永遠の命を与えようとしてくださっていることが私には分かりました。そのように告白したのではないでしょうか。お祈りします。